外とさほど変わらないその寒さの中をトントントントントントン鬼界に上がります。しんと静まり返った鬼界の廊下、窓から差し込んでくる夕日というのも赤みを失い、ただ白い薄ぼんやりとした心もとない感じに、うーと窓の形に廊下に明かりを落としております。かじかんだ手に夫婦息を吐きかけながら、一番手前にあります自分のお部屋に入ろうと思った時に、ガチャッ、おお、いきなりその自分のお部屋のドアが開いた。ぎょっといたしましたけれど、開いた中からスイッと顔を出しているのが、まさに今お話にあった、この下宿に住まいしております、同じ大学に通う同級生、大竹さんだった。当時お気に入りできておりましたスカジャンを羽織ったままで、顔面蒼白。え？言う間もなく、おい！と新沼さんの手首を取るとぐっと中に引き入れた。おい、ちょっと待てって、バタン。玄関を閉じる。ようやく大竹さんの手が離れる。お部屋の中は散らかったまま、カーテンも開けっぱなし、しんと冷え切ったその雑然と散らかった部屋の中を、大竹さんがぐるぐるぐるぐると落ち着かない様子でうろうろうろうろ回っている。大竹、お前何やってんだよ。どうしたの？大竹さんという方は非常に冷静沈着な方で、普段お話をしていても、あまりこの感情を表にしない方なんです。それがもう、うろうろうろうろと、目にもうるさいぐらいに、取り乱しております。なあ、大竹。なんかあったの？どうやらそのうろうろしながら大竹さんがブツブツブツブツと、なんか一人ごとのようなことを言っていて、はっきりとは聞き取れないんですが、随分とこの悩んでいるというか。なあ、お前人の部屋でな、あれ？こいつどうやって俺の部屋入ったんだろう。この時初めて新沼さん違和感を感じた。鍵は自分しか持っておりません。隣の部屋といえど、昔の長屋じゃありませんのでな、壁に穴開けて行き来できるなんという作りにもなっていない。まして、窓からこちらに入ってくるという、軽業のようなゲートをやるなんということも、これは想像ができません。にもかかわらず大竹さんは、自分の部屋で待っていて、どうやったんだと思うか思わないか、それまでうろうろうろうろしていた大竹さんが、初めてピタッと足を止めると、おもむろにこちらを振り向いた。